ハレルヤ、賛美せよ。主の皆を賛美せよ。主のしもべらよ。主の家に、私たちの神の家の庭に居並ぶ人々よ。主を賛美せよ。恵み深い主を、喜ばしい皆を褒め歌え。賛美いたしましょう。賛美歌21首の161番をもって主を賛美いたします。差し障りのない方はお立ちください。不都合のある方は座ったままで構いません。実会を共に唱和いたします。実会の文面は前の座席の後ろポケットにございます。パウチされたシートをご覧ください。実会、
我は汝の神主汝をエジプトの地その奴隷なる家より導き出せし者なり、汝我が顔の前に我の子は何者をも他にとすべからず、汝己のために何の偶像をも刻むべからず、汝の神主の名を皆に口にあるべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え。汝殺すなかれ。汝勧誘するなかれ。汝盗むなかれ。汝その隣に対して偽りの証を立つなかれ。汝その隣の家を貪るなかれ。
どうぞお座りください。礼拝にあたりお祈りいたします。アバ、お父ちゃんと親しく主を呼ぶことをお許しになる私たちの主なる神様、今読みました実会では、みだりに神の名を唱えてはいけない、主の名を呼ぶことも許されない古い契約でした。しかしイエス様の血の贖いによって私たちは神様のものと買い戻されたことを感謝いたします。2026年復活節第二主日、 永遠の前のこの立春に、主イエス・キリストの死からの復活を、今まで教会は2026年もの間、このイエス様の復活をお祝いし、記念として受け継いできたものでした。この神様のくすしき御業を心から感謝いたします。それなのに主の復活の力を私たちはどれだけ信じているでしょうか。どこか疑いを持って見ていないでしょうか。神様がおられるのならば、どうしてこんなに世の中が悪くひどいものかと心を塞ぐことが多く、悲しんでいないでしょうか。神様、信じていると言いながら、一方で神様以外のことにより頼み、自分のしたいことのみを行い、主がご必要とされていることを無視している罪をどうかお許しください。2025年度も終わりを迎え、2026年度を迎えております。2025年度のこの教会の年主題聖句、私は誠の葡萄の木、あなた方はその枝である、と、この聖句は実に何度も繰り返すごとに味わい深い聖書聖句であると痛感しております。さらにずっと先を読み進めていくと、私の戒めはこれである、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない、と実にドキッとすることをイエス様はおっしゃっておられます。あなた方は私の友である、と、神様の御子でありながら私たちの友となってくださっている、このことが神様の救いと言わずして何と言えましょうか。どうか今聖霊をこの会堂に送り、今から主の御言葉を取り付いてくださる松原望む牧師を強めて、聞く私たちがアーメン、その通りですと答えることができますように、このお祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美をいたしましょう。賛美歌474番、474番をもって主を賛美いたします。お立ちいただける方はお立ちください。 ぞどうぞお座りください。聖書をお読みいたします。本日与えられました聖書箇所は旧約聖書のエレミア書16章の19節から20節旧約聖書の1208ページもう一箇所新約聖書のローマの信徒への手紙第1章24節から32節新約聖書の274ページになります。最初に旧約聖書のエレミア書16章19節から20節をお読みいたします。主よ、私の力、私の砦、苦難が襲う時の逃れ場よ。あなたのもとに国々は地の果てから来て言うでしょう。我々の先祖が自分のものとしたのは偽りで虚しく無益なものであった。人間が神を作れようか、そのようなものが神であろうかと。新約聖書のローマの信徒への手紙第1章24節から32節までをお読みいたします。274ページをご覧ください。そこで神は彼らが心の欲望によって不潔なことをするに任せられ、そのため彼らは互いにその体を恥ずかしめました。神の真理を偽りに変え、作り主の代わりに作られたものを拝んでこれに仕えたのです。作り主こそ永遠に褒めたたえられるべき方です。アーメン。それで神は彼らを恥ずべき情欲に任せられました。女は自然の関係を自然に戻るものに変え、同じく男も女との自然の関係を捨てて互いに情欲を燃やし、男同士で恥ずべきことを行い、その迷った行いの当然の報いを身に受けています。彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあぶれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、傲慢であり、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲です。彼らはこのようなことを行う者が死に値するという神の定めを知っていながら、自分でそれを行うだけではなく他人の同じ行為をも是認しています。私たち信仰を言い表すための一信条を共に告白いたします。 使徒信条の文面を、先ほどの座席前のポケットのシートをご覧ください。使徒信条、
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、本教会のもととに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、世に下り、三日目に死人の命より生まれ返り、天に昇り、全能の父なる神の御に立ち去ったまえに、かしこより近いて、生けるもの者と死ぬ者の者を立ち去ったままに、我は聖霊を信ず、聖なる報道の教会、聖徒の始まり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
説教を松原牧師よりいただきます。教会の暦では2月の中旬からレント・受難節と呼ばれる期間に入っており、そして先週の日曜日はイエス・キリストの復活を記念するイースターの礼拝を守りました。で、こういうことのためにローマの信徒への手紙の連続公開はしばらくお休みにしておりましたけれども、今日から再びローマの信徒への手紙の連続公開をしていきたいと思っております。2ヶ月近く間が空きましたので、これまでの流れを少し話をするところから始めていきたいと思っています。ローマの信徒への手紙は使徒パウロという教会の指導者が書いた手紙であります。この手紙を書いた時にはまだ教会の指導者といっても各地を伝道するというところに力を入れていた人であります。で、その人がローマに行く前にローマの教会に手紙を書いたのがこのローマの信徒への手紙というものであります。彼はいくつもの手紙を書き、新約聖書の中にもいくつもその手紙が残されております。その中でもこのローマの信徒への手紙は最も長く、またその内容も非常に系統だって書かれており、私たちの信仰の基本というものがいつもしっかり抑えられているというところに、このローマの信徒への手紙は教会の歴史の中でとても重んじられてきたということがあります。で、この手紙は手紙というだけあって、最初は挨拶から始まっていきます。この挨拶も少し長いんですけれども、その挨拶が終わった後、一章の16節17節のところになりますけれども、福音は信じる者を救う神の力であるという言葉があります。で、この言葉がローマの信徒への手紙全体の主題となっていると言っても過言ではありません。またこの手紙を書きました使徒パウロが最も言いたかったこともそこにあります。ところが福音は信じる者すべてを救う神の力であると言った後、すぐその福音の説明とか神の力について説明をするのかと思うと、その後人間の罪のことが出てきます。この人間の罪についてまず最初に言われているのは、まことの神、すべてのものをお作りになった神を捨てて人間が自分の手で作った像を神として拝んでいるということを言っております。で、ここから人間の悲惨が始まったということを今日の聖書の箇所で言っているわけであります。
随分長く人間の罪と人間の悲惨ということをパウロは書いております。先ほども言いましたように、福音は信じる者を救う神の力であるという主題を言った後、その主題についての説明をすることなく、人間の罪の問題、人間の悲惨な状態について書き記していきました。なぜパウロはそのようなことをしたのでしょうか。そこには私たちが神様から救われたということを説明するために、神は私たちをどう救ってくださったのか、私たちにとって救いとは何かということを悟らせるために、まず人間の罪ということを語っているわけであります。私たちは神様からの救いを受けるといったときに、ちょっと何かアドバイスを受けて状況を良くしてくれるというようなことを考えるかもしれません。そういうことを私たちが考えるとき、どうかすると私たちは神の救いというものを自分の考えの範囲内で考えてしまう、あるいは自分の生活の中でだけ考えてしまうというところもあります。しかし聖書が私たちに教える救いというのは、そういうものではなくてもっと根本的なものであるということを言っているわけであります。でそこでこのローマの信徒への手紙は人間の罪について語るところから始めました。なぜ人間の罪を語ることから始めるのか、なぜ人間の悲惨というものがここで語られていくのか、しかも延々と続いていきます。3章の半ばまでこの人間の罪についての話が続いていく、まあ、聞いてるとあるいは読んでいくとうんざりするほどであります。しかしこの手紙を書きました使徒パウロにとりましては、これを語らずして神の救いを語ることはできないという思いがあったに違いありません。私たちはなぜ神の救いを考えるときに、まず私たちの罪を考えなければならないのかということになりますけれども、まあ、もし私たちが大怪我をしたとする、でその時にかなり大きな痛みがあるので鎮痛剤で痛みを和らげるということはあるだろうと思います。しかし大怪我をした時に鎮痛剤で痛みを和らげるだけでは本当の治療にはなりません。丁寧に調べて、問題はここだけだろうか、隠れた病はないだろうか、まあ、そういったことを丁寧に調べていくということも必要になってきます。でその上で適切な治療が行われていくということであります。私たちが罪を犯した、あるいは罪から悲惨な状況が始まったといったときに、神様の救いというものがその時の罪の重荷を軽くするとか、あるいは今の悲惨な状況をちょっとだけ良くするということであるならば、やがて私たちは再び同じ罪の重荷を背負うことになり、また繰り返し繰り返し悲惨な状況が起こってくるということになるだろうと思います。大切なことは元から断たなければならないということであります。そのために神は人間の罪を完全に滅ぼしてしまうために、私たちを罪から完全に解放するために主イエス・キリストをお使わしくださった、それが聖書が私たちに告げている事柄であります。このローマの信徒への手紙が私たち人間の罪についてこれほどまで、まあ、よく言えば丁寧な書き方をしているわけですけども、これでもかというほどに私たちの事細かな罪を一つ一つ挙げる、その必要があるのだろうかと思わずにはいられないほどであります。しかしこのように私たちがいかに自分自身が罪が深く、そしてそこから大きな悲惨な状況になっているということを悟らなければならないということが神様の判断であり、このローマの信徒への手紙を書いた使徒パウロの考えであったわけであります。私たちの罪がいかに大きいものであるか、そして私たちはこの罪から自分の力では自由になることはできない、 また私たちを取り巻く悲惨な状態というのは私たちの努力ではどうにもならない、そういう無力であるということをまず私たち自身が悟らなければならないということであります。私たちの力で何とかなるのではないか、まあ、そういうふうに思っているときには神様の力を必要というふうに考えない、まあ、せいぜい私たちが努力する、その手助けとして神様の力が添えられればいい、まあ、その程度に考えてしまうでしょう。しかし聖書が私たちに告げていることは、私たちを取り巻く罪の状況、悲惨な状況というものはその程度で解決できるものではないということであります。どんなに私たちが努力をしてもこの罪を完全に拭い去ることはできないし、そしてまた悲惨な状況から解放されることはない、ただ神の力によらなければならないというのが聖書が私たちに告げていることであります。ですから使徒パウロがこの手紙の挨拶のすぐ後で、福音は信じる者全てを救う神の力であるというふうに言ったのは、そういう神の力が私たちには必要だということを言いたかったからであります。神の力が必要であるのはなぜか、それは私たちを罪のどん底に陥れているこの状況、その悲惨というものがどんなに深刻であり、そして私たちではその力から自由になることはできないということを悟らせた上で、神が私たちを救ってくださる、神の力だけが私たちをこの罪と悲惨から救うのであるということを言おうとしているわけであります。ですからそのために私たち人間の罪というものがいかに重くまた悲惨な状況であるかということを書いているわけであります。しかしこれだけ多くのことが書かれているということからすると、なんとなく私たちはローマの信徒の手紙が書かれているのは私たちの救いということよりも私たちの罪がいかに重いかということを言おうとしているのかなと思わずにはいられなくなります。しかしこのローマの信徒の手紙が私たちの罪とその悲惨が非常に深刻である、重いものであるということを告げるのは、私たちがそういう状態にあるということを言うだけではなく、先ほども言いましたようにこの罪と悲惨から私たちを解放するのは 神だけであるということをはっきりと言うためでありました。そして私たちの今の状況を私たちがしっかりと認識する、そのために聖書はこれだけのスペースを割いて私たちの罪について記しているということであります。この私たちの罪に対して聖書がこれだけ語る、で私たちがそのことを認識する、さらに私たちはこういう悲惨な状態から何とか抜け出せないものだろうかと考えるようになっています。そこにこの人間の罪と悲惨が書かれている第2の目的があるわけであります。すなわち何とかしてこの罪と悲惨な状況から救われたいという願いを起こさせるということが大切だということであります。まあ、昔から、動物を泉のそばまで連れていくのは簡単だけれども、その水を飲ませることは困難だというふうに言う言葉がありました。まあ、正確な表現はこういう言葉であったかどうかちょっと自信がありませんけれども、水のそばまで連れていくことはできる、しかし水を飲ませることはなかなか難しいというのであります。で、私たちも同じことが言えるのではないかと思います。私たちは神様の救いが必要なのに神様の救いを求めようとしない、神様が力があるということはなんとなくわかる、しかしその力によらなければ自分は救われない、何としてでもその神様の力によって救われたいという心からなる願いを私たちの心の内に生じさせるということがとても大切だということであります。水を飲む気にならない動物を水を飲ませることはできないのと同じように、私たちが救いを求めようとしない限り神の方から差し出されるその救いを私たちはなかなかそれを取ろうとしない、そこに私たちの さらなる問題があるということであります。神は私たちに差し出すその救いをしっかり受け取ってもらいたいという願いを持って私たちの目の前にその救いを差し出してくださっている。あとはただそれを受け取るだけであります。しかしなかなか頑固な私たちはそれを受け取ろうとしない。いろんな理由があるかもしれません。まあ、その一つ一つの理由を挙げてもきりはありませんけれども、大切なことはこの罪とその悲惨がこれだけ繰り返し語られているということは、私たちの心の中に何としてでもこの罪と悲惨から救われたいという思いを心の中に抱くようになる。そのためにこのローマの信徒への手紙はこれだけ長々と罪と悲惨について語っているわけであります。そしてもう一つ大切なことは、神様が私たちを救ってくださるということは、ここに記されている人間の罪と悲惨から救ってくださるということをはっきり示しているということであります。神様の救いといっても、あれも神様の救い、これも神様の救いということは言えるでしょう。就職の時になると、無事就職できたらそれは神様の救いというふうに考えることもできるかもしれません。入学をした時、卒業をした時、人生の転機の時に良い導きがあった、そういう時に私たちは神様の救いを信じることができるかもしれません。そのこともとても大切なことではあります。しかしもっと大切なことは、私たちの命、私たちの人生そのものに関わることではないでしょうか。すなわち私たちは何のために生きているのか、このまま生きていて良いのだろうか、そういう問題がいつも突きつけられております。罪の中にあるとき、悲惨な状況の中にあるとき、私たちは自分の目をごまかし、そしてみんなこういう状況なのだ、これが当たり前なのだということで救いを求めようとはしない。しかし私たちの目が開かれて、そして今の状況は本来ある状況ではない、私たちがこういう悲惨な状況にあるのは神に対する罪が原因であるということに目が開かれたならば、この神様からの救いを得たいというふうに私たちの心の中にその願いが生じてくるわけであります。そのことがこのローマの信徒への手紙の中で長々と人間の罪とその悲惨が書かれている理由であります。そしてまた私たちはこの罪と悲惨から救われるという、私たち人間にとって最も大切なことがそこに記されているわけであります。まあ、はっきりとここではまだ人間の罪ばかりが記されておりますので、人間の救いということはまだこの後に出てくるわけですけれども、大切なことは何から救われるか、どういう状況から救われるかということを明らかにしようとする、そういう目的がここにあるわけであります。私たちがこのようにして神様に救われるということは、先ほどから繰り返し語っているように神の力によらなければならないということであります。問題はじゃあその神の力はどこに現れたかということであります。十字架と復活のキリストにこの神の力が表されたというふうに聖書は語ります。同じ使徒パウロが記した手紙の中にコリントの信徒への手紙1というのがあります。その1章の18節以下のところに、十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救われる私たちには神の力であるというふうに記されております。十字架の言葉というのは、イエス・キリストが十字架にかかられたということであります。まあ、ここには復活という言葉はありませんけれども、復活のことも含んでおります。十字架というのはローマ帝国がローマ市民権を持っていない外国人に課した極刑であります。特にローマ帝国に反乱を起こそうとした、そういう犯罪に対して行いました。イエス・キリストはそういうクーデターを起こそうとはしませんでしたけれども、ユダヤ人たちからクーデターを起こそうとして仲間を集めているという偽りの訴えによって ポンテオ・ピラトの前に引き出されました。でそこでピラトは無実であるということを分かっていながら、しかしユダヤで暴動が起こってはならないということで、このイエス・キリストを十字架にかけたわけであります。そのような十字架の刑を受けたということは、ローマ帝国に負けたということの印でありました。ローマ帝国の長い歴史の中で十字架にかけられた人々はとても多い。ある時は一気に6000人もの人が十字架にかけられてローマの道路に並べられたという記録もあるそうであります。そのように十字架にかけられるということは、ローマ帝国に反抗し、そしてローマ帝国に負けた、負けた者の姿として十字架がそこにさらされたわけであります。それは通る人たちに見せしめとしての働きもありました。ローマ帝国に逆らうとこういう目に遭うぞという、そういう残酷な刑であったわけであります。ですからイエス・キリストが十字架にかけられたというその出来事は、そのままではイエス・キリストが神の子であるという証明にはなりませんし、救い主であるという証明にもならないわけであります。ですからキリスト教会が十字架にかかられたキリストを神の子である、救い主であると述べ伝えることは、それを信じない人々からするととても愚かなこととしか映らなかったということであります。コリントの信徒の手紙に記されていることもそのことであります。敗北の印である十字架、それを神様の救いの印だと言っているキリスト教会はなんと愚かなことよと、まあ、そういうふうに蔑む人々が多かったということであります。しかしパウロはこの十字架の言葉は、滅びゆく者、神様の救いに預からない者にとっては愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である、私たちを救う唯一の神の力であるとしっかりと宣言したわけであります。そしてその上でパウロは、それゆえに私は十字架のキリスト以外何も知るまいと決心したとまで言うわけであります。このようにして十字架と復活のキリストに全ての人を救う神の力が現れたと使徒パウロは主張しておりましたけれども、そのパウロの信仰というものがこのローマの信徒への手紙にもあるわけであります。神の力であるというふうに宣言をしたパウロは、その神の力は十字架と復活のキリストに現れた、だから私たちはこの十字架と復活のキリストを信じ、このキリストを使わせてくださった神の力によって私たちは救われる、これは間違いのない神様の計画であり、何としてでも私たちを救おうとする神様の決意であるということを告げているわけであります。私たちはこのローマの信徒への手紙を読んでいく中で、今私たちの人間の罪とその悲惨についての部分を読んでおります。ここでもう一つ別のところを読んでおく必要があろうかと思います。それは愛の賛歌と呼ばれるパウロの手紙の中にある部分であります。おそらく聞いた方もおられるかと思いますけれども、コリントの信徒への手紙1:13にある言葉です。長いので全部は読みませんけれども、そのうち4節から7節の部分だけをお読みいたします。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜び、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛ということが繰り返し繰り返し語られております、まあ、そのために愛の賛歌というふうによく呼ばれるわけですけれども、このコリントの信徒への手紙 に記されているこの愛の賛歌と呼ばれる部分は、実は聖霊の働きが語られているその中の一部分であります。コリントの信徒への手紙1、12章から聖霊の働きが記され、14章にまで至っております。そのうちの真ん中の部分、13章に今お読みした言葉があるわけです。で、ここにある言葉はとても美しい言葉として、多くの人々の心を打ち、そしてまた自分の好きな聖句として、多くの人々がこの言葉を口ずさんできたという歴史があります。で、この言葉は今日のローマの信徒の手紙1章の23節以下と全く正反対の言葉と言えるかもしれません。ローマの信徒への手紙が私たちの人間の罪の重さとその悲惨さを語っている、それがどんなにひどいものかということが語られていますけれども、コリントの信徒への手紙1、13章にある言葉は全くそれとは反対に、聖霊によって生きる私たちはこのような生き方が示されている、私たちの生き方のビジョンがここに記されているということであります。私たちが神様の力によって救われ、その救われた私たちはどのように生活をすることになるのだろうか、そのビジョンとしてコリントの信徒への手紙1、13章が記していると言ったよいかと思います。しかしこれは決して私たちが努力すべき事柄ではありません。もちろん努力は必要でしょう。先ほども言いましたように、このコリントの信徒への手紙1の中では聖霊の働きが記されている中に記されていたということであります。すなわち愛についてのこれらの言葉は聖霊の働きと密接に結びついているということであります。私たちにこれをするだけの可能性がある、そういう力があると言って愛の賛歌が歌われているわけではありません。聖霊によってあなた方は神を信じ、そして神を信じる者はこういう愛に満ちた生き方をするようになる、そういうふうに召されているのだと、そういうビジョンがそこに示されているわけであります。すなわちこの愛の賛歌に歌われていることも聖霊の働きであるということであるならば、それは神の力によるというふうに言っても差し支えないわけであります。神の力、それは絶大なものであるということは私たちの誰もがなんとなく分かっていることであります。しかしその絶大な神の力が単なる哲学的な意味で神の力は大きいというのではなくて、その神は私たちを救うためにその絶大な力を振るってくださっているということに大きな意味があるわけであります。聖書は決して哲学的な書物ではありません。神はこういう方だという理屈を私たちに教えているのではありません。そうではなくて、神はその絶大な力を持ってあなたを救う、そのためにこういうふうに働いてくださっている、それを伝えているのがこの聖書であります。福音書の中に主イエスキリストが弟子たちに教えられたことがあります。人が救われるよりはラクダが針の穴を通る方がはるかに優しい、まあ、そういうふうにおっしゃいました。それを聞いた弟子たちは、それでは一体誰が救われるのだろうかというふうに驚いたということが記されております。その時その弟子たちにキリストが語られたのは、人にはできないが神にはできる、神には何でもできないことはないからであるというふうに教えられたというのであります。神様の全能、神様の絶大な力をシエスキリストはそういう言葉で表しました。そこにも神様がただ力が強いということを私たちに伝えるのではなくて、神様のその大きな力は私たちを救うために用いてくださったということを語っているのであります。そこに私たちに対する神の限りない愛を見ることができるわけであります。神に罪を犯したにもかかわらず、神が私たちを救ってくださる、そしてそのために大いなる力を振るってくださる、そのようにして私たちを何としてでも救おうとする神の固い意志、そして絶大な力、それがイエス・キリストに表されたというのであります。そのことを 繰り返し繰り返し語っていこうとして、この聖書は記されております。今皆さんもこの聖書を通して皆さんのために書かれた神の救いの言葉を改めてしっかり心に刻み、そして皆さん一人一人のために神様が今もその絶大な力を振って救いへ導こうとしていることをしっかり受け止めていただきたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより私たちを教会に集め礼拝を捧げることが許され、心から感謝いたします。聖書に記されているように、私たちの罪ははるかに重く、そしてまたそこから発する悲惨な状況は限りがありません。しかもこの罪とその悲惨な状況に対して私たちは全くの無力であり、なすすべがありません。ただ絶望の状況にあるだけでした。そのような私たちにあなたは御子イエス・キリストをお使わしくださり、私たちを救いの私たちに救いの手を差し伸べてくださいました。今私たちがその差し出された救いの手をしっかりと受け取り、私たちをしっかりと救ってくださいますよう心からお願いいたします。あなたの御前に自分自身を虚しくして、ただあなたに身を委ねることができますように、私たちの心を清めてください。ここに集いました一人一人を豊かに祝福し、新しい人生を歩むことができますように。そしてまたその周囲の一人一人をもあなたの救いに預かることができますように、ここに集った一人一人の一日一日の生活を通して、そこで語られる言葉を通して、そこで行われる一つ一つの技を通して、あなたの身元へと導いていくことができますように、あなたが力づけてくださいますようお願いいたします。どうかこの世において罪が満ちており、さまざまな悪がはびこっております。その中で私たちは信仰を与えられて、あなたを信じる者として生かされております。どうかこの中で私たちはあなたによって守られ支えられていることをしっかり心に留めていくことができますように。そして周囲の一人一人にどうぞあなたの恵みと愛を伝えて、少しでもこの世があなたの御心にかなうものに変えられますようお願いいたします。どうぞ私たちを十分に用いてください。病の中にありますものに癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにありますものにあなたが力を与えて、一つ一つの困難を乗り越えさせてください。この時に礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝の願い主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美いたしましょう。賛美歌の574番、574番をもって主を賛美いたします。お立ちいただける方はお立ちください。
Thank you.
座りください。献金と感謝の祈りをお捧げいたします。ご奉仕の方よろしくお願いします。鳥なしの祈りと引き続き主の祈りを共にお祈りいたします。七記者がお祈りいたします。鳥なしの祈りの最後に、この祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、続けて共に主の祈りをご一緒にお祈りください。主の祈りの文面も先ほどの座席前のシートにございます。慈愛に満ちたいまいります。主イエスキリストの私たちの父なる神様、礼拝を共に預かる幸いを心より感謝いたします。しかしながら、ここに来て多くの兄弟姉妹が会堂に集うことがかなわなくなっております。というわけ、病のために体や心の弱りを覚えているお一人お一人を、どうか神様がその場にあって私たち以上に祝福してください。さまざまな事情で教会に集えなくなった人たちを覚えます。また再びこの会堂で相まみえることができますように、 ご家族のために介護やお世話のために労働されている人お一人お一人をどうか主が祝福してください。心痛む事件や事故が多発しております。悲しみの中にある人たちと主が寄り添ってくださいますように。世界は悪と憎しみにあふれ、兵器を持って争うことが続いております。自国ファースト、自分ファーストが他国を、あるいは他人を敵とみなし、自衛のためと称して武器を持つことを正当化する世の中の動きです。個人的なことになりますけれども、1970年代、私が子供の頃にベトナム戦争が起こり、米軍基地を抱える町で育った私は、当時米英連であるとかベトナムに平和という運動が盛んでありました。またキリスト社平和の会という組織に親たちが関わっていることを知っております。戦争を行くことを拒否したアメリカ兵を当時の教会の牧師がかくまったというような時代でした。それはこの国が原爆を落とされて悲惨な経験をしたということもあると思います。そのような戦争の悲惨さを体験した世代たちもどんどん少なくなり、今の世代の私たちは争いが自分のことと無縁のように思ってしておりますけれども、負の遺産は必ずや後の世代に引き継ぐということを今の世の中を見ると思います。どうか神様、よう憐れんでください。平和を作り出すものは幸いである、このようにおっしゃられた主イエス・キリストの御言葉が、世のキリスト者がどうか強く意識して平和を作り出すもので、あらさせてください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。
天にいたします。我らの父よ、願わくは皆を神にさせたまえ、御国を伝わせたまえ、御心の天にあるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればあれ。アーメン。
正英の28番を共に賛美し、そのまま引き続いて祝福構想を持って礼拝を終わります。構想に入りましたらお席に着席ください。
くは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべての者と共に限りなくあらんことを。アーメン。